私は家族からあまり危機管理能力がないというふうによく言われるんです。楽観的すぎてというふうに言われるんです。そうでもないんですけども、でも危機管理能力がないとよく言われるんです。で、実は今日も昨日から大雨が降るっていう話を聞いてたんで、朝新幹線動くかなということをちょっと心配してたんです。動かなかったらどうしようかなとかね、いきなり今日休みますというふうにも行かないし、どうしようかなと思ってたんですが、なんとかなるだろうと一応思ってたんです。そういうところが危機管理能力なんて言われるんです。で、そうは言われたので、で実際、今日出るちょっと前ぐらいは岡山かなり大雨が降ってたんで、ちょっと大丈夫かなと思って、ネットで運行状況を調べてみたら、とりあえず私が乗る新幹線は通常通り運行って書いてあったんで、大丈夫かと思って、そういったところも危機管理能力ないんですけども、それで出てきたわけです。で、時間通りに乗って、実は姫路駅で待ち合わせをするんですけども、光に乗るので、姫路駅で待ち合わせをしてましたら、予定の時間になっても出発しないんです。どうしたのかなと思ってましたら、車内アナウンスがあって、広島から博多の間、運行が中止になっていますみたいな形で、で最初は後から通過する列車が遅れてますので、しばらくお待ちくださいというふうに言ってたんですけども、でもうしばらくしましたら、広島から向こうが止まってるからみたいなことを言って、危ねえと思いながら、乗っててよかったと思って、もう姫路なんで次、西明石来れば、神戸線ですぐ来れるのでよかったと思いながら来たんです。それでも本来乗るべき快速に乗れずに各駅停車に乗ったのでちょっと遅れたんですけど、無事に間に合いました。よかったなと思って今ここにセーフと思って立っているところです。そんなギリギリの生活をいつもしてるんですけども、その運行状況を調べるときに、その姫路駅でもこういう状況ですというふうに言われたんで、大体最近ね、皆さんスマートフォン持ってらっしゃいますから、パッと、ね、出して、で今の運行状況どうなんだろうっていうのをこう確認するわけです。で最近本当に便利で、本当悪いある意味リアルタイムで、ですから私が乗るときには運行状況特に問題なし、8時ちょっと過ぎぐらいでしたけれども、なってたんですけれども、姫路駅で見たときには、やっぱりその運行状況が反映されていて、赤い字が。このところが止まってますみたいなところが出て、でそういう意味で今はインターネットとかすぐに調べられるので便利だなと思っているんです。で、私も変な話ですけれども、なんかこう説教のネタにできないかなと思いながら、しょっちゅうネットを開くんでしょっちゅうでもないですけどね、しょっちゅうというとちょっと語弊ありますね。でもよく割と開くんです。で、もちろんいつもそんなね開いて遊んでばっかりいるわけではないんですけども、で最近ちょっとネット見ながらいくつか気になる言葉があって、こういう言い方があるんだっていうのを私最近学んだ言葉がネット社会で学んだ言葉があるんです。多分知ってる方と知らない方多分いると思いますけども、蛙化現象とか蛇化現象っていう言い方があるらしいんです。多分何言ってるんだろうって思われてる方もきっといると思いますし、というふうに思われてる方もいるかもしれません。で、どういうものかということをいろいろとそういう表現が使われている例とかあって、で、ある方がものすごく簡単に言うとこういうことですよっていうふうに説明してくれたのを聞いて私納得したんですけれども、カエルです、動物のね、カエル化現象っていうのはある人を見るときに減点方式で見ていく見方だから、それまで片思いで好きだったのに好きになって両思いになった瞬間に冷めてしまうみたいな、そんなようなことなので、そのカエル化っていうのはそういう意味では減点方式だと。で逆にヘビ化っていうのはもう何しても可愛いみたいな感じなんで、加点方式でその人を見るという見方なんですよというふうにそのある方が説明してくれて、なるほど、そういうふうに説明してもらうと分かりやすいなと思ったんです。それを減点方式で人を見ていく見方を、蛙化現象とか、あるいは加点方式で点を加えていく方で見るのは蛇化現象というふうに考えると分かる、 なんとなく分かりやすいわけです。一人の人を どちら側から見るかということで、まあ、そのように見方は変わるわけです。減点方式でその人を見るのか、それとも加点方式でその人を見るかによって見方が全然変わってくるというのは確かにあるわけです。同じその人は同じ状態でいるはずなのに、減点で見られた時のその人の印象と加点で見られた時のその人の見方っていうのはやっぱり違うわけです。だからある人にとって善人が別の人にとって悪人であるということもあるわけです。だから例えば服部先生っていい先生ですねってあまり言われないですけども、まあお世辞でもね、そういうふうに言ってくれても別の人から見たらあの服部はみたいなことを思う人だって当然いるわけです。まあその逆もあったらいいなと思いますけども、でそういう、ある人にとっての善人が別の人にとっての悪人なんていうのは、あ、まあいろいろあるわけです。でその人をどのように見るのかというのは、そう考えていくと実は言うほど簡単なことではないんです。でだけども私たちは日々の生活の中で自分自身の中で考えやすくするために、あの人はこうだからとか、あるいは自分自身についても自分はこうだからというふうに言って、このなんか、まあ、表現の良し悪しはあるかもしれませんけれども、そのような考え方で、まあ、言葉で固定化してしまうということが、まあ、しばしば起こるわけです。でもそれは言ってみれば実際のところ一部分、その人の一部分でしかないわけです。どちら側から見たかということの一部分 でしかないわけです。でじゃあ私たちってどういう存在なんだろうという話になるわけですけれども、まあ、聖書は私たち人間ってどういう存在なのかということを、まあ、繰り返しもう最初から最後まで語るわけですけれども、聖書は私たち人間をどう見ているかという話に、まあ、当然なっていくわけです。でその点で、まあ、言ってみれば、うん、分けやすく、まあ、分かりやすく、うん、あえて例えて言うと、神様の視点からの私と罪の視点からの私ということが、まあ、聖書の中からこう読み取っていくことができるわけです。で、まあ、今日はヨハネの第一の手紙の3章の8節以下を読んでるんですけれども、その最初の8節のところにこういう言葉があるんです。罪を犯す者は悪魔から出た者である。まあ、この言葉だけを聞くと少々ドキッとすることです。罪を犯す者は悪魔から出た、まあ、罪を犯すことは悪魔から出ているというこの言葉に出会ったときに、やっぱり私たちは自分自身の歩みを顧みるわけです。私はどうだっただろうかということを顧みるわけです。でもちろんヨハネは、この手紙を書いておりますヨハネはこの表現によって、あなたの生活の基盤がイエス様に置かれているのか、それとも悪魔に置かれているのかということを、まあ、問題にするわけです。まあ、それが、3章に入ってからの話になっていくわけですけれども、まあ、それを問題にするわけです。そしてヨハネはイエス様を信じた者を神から生まれた者というふうに表現するわけです。で、そのことから言うと、神から生まれた者の生活の基盤はどこにあるかというと、それは当然のようにイエス様にあるわけです。で、イエスを言えるし、またそう言わなければならないわけでもあるわけです。で、にもかかわらず、私たちが自分自身の歩みを顧みると、イエス様を自分の生活の基盤にしているにもかかわらず、罪を犯してしまっているという現実も認めざるを得ないわけです。だけれども、根本においてです。まさしく根本において、イエス様に捉えられているか否かということで言うと、私たちは、まあ、誤解を恐れずに言うと、罪を犯してしまうという実際のことがあったとしても、でもクリスチャンは生活の基盤をイエス様に置いているものとして、罪許されたものとして生きているということが言えるわけです。まあ、言えるというかそう言わなきゃいけないわけです。で、まあ、宗教改革者のカルバンという人がいますけれども、カルバンはこのヨハネの、この悪魔から出たものという表現を悪魔の奴隷という意味で表現するんです。なかなか面白い表現だと思います。 悪魔の奴隷だ、まあ、それがカルバンの表現です。で、私たちの願いは私がキリストの奴隷になることであって、で、悪魔の奴隷にはなりたくない、まあ、そういう思いを私たちが常に持つのが、まあ、当然クリスチャンとしては大事なことになるわけです。で、私たちはたとえ日々の生活の中で罪を感じ、また弱さを覚えたとしても、でもやっぱりイエス様の支配の下でイエス様の奴隷として歩むことができるようにということを私たちは日々祈り求めて生きているわけです。で、その意味で私たちは神から生まれたもの、キリストに属するものと言えるし、言わなければならないということもあるわけです。そしてまたキリストの奴隷であることを喜びを持って表明するのでなければ、このイエス様によって救われて生きるということの証は決して立つことがないし、で、私たちは救われた喜びを持って、罪人だけれども救われた喜びを持って生きているからこそ、私たちはこの福音を多くの人たちに述べ伝えていこう、一人でも多くの人がこの救いに預かって一人でも多くの人がこの救いに預かってほしいと願いながら、私たちは生きるし教会を作っていくわけです。で、まあ、今日8節なんですけど、まあ、7節の、義を行う者は義人であるというその直前の言葉があって、その7節との対比の中でこの8節の罪を犯す者は悪魔から出たものであるという言葉が出てきてるんですけど、で、なんでそういうことが語られなければならなかったのかというのが、まあ、そもそものこととしてあるわけです。で、そのことは当然のように私たちの日々の生活に、まあ、深く関わりを持つものになるわけですね。で、深く関わりを持つことになるために、で、そのことを明らかにするために少々、実は今日の箇所では厄介なのが8節なんですよ。で、まあ、その8節には後半、まあ、それは使わなきゃいけないんですが、8節の後半のところで、悪魔は初めから罪を犯しているからであるという、ここがね、実は今日の箇所でいうと最も厄介なところなんですけどね、まあ、そのことをちょっとでも必要なことなので、ね、考えなければなりません。で、このところで悪魔は初めから罪を犯しているという、この初めからというこの表現をどの初めかというふうに考えるわけです。まあ、仲介者たち、あるいは神学者たちもそういったことを言うわけです。で、この初めからという表現をこの天地創造の初めからというふうにもし理解するとなると、実はこの初めから、罪を犯しているというのは、いわゆる善悪二元論というものになるんです。そういう表現に近くなるんです。つまり、まあ、善悪二元論というのは、まあ、簡単に言うと善を司る神と 悪を司る神がいてっていう話です。で、まあ、神話なんかだと 善の神と悪の神が戦って、善の神が勝って世界が生まれたとかね、まあ、それなのに善の神の力が残っててみたいな、そんな話になるわけです。まあ、そうすると二元論は善は神から、悪は悪魔から、あ、もしくは悪の神からという、まあ、そういう二元論になるわけです。で、そういう二元論に対する私たち人間の共感、分かりやすさっていうのは、先ほど言ったように古来から根強くあるんです。で、多くの神話がこの善悪二元論的なんです。また私がよくやるっていうと語弊があるかな、まあ、でもゲームでも善悪二元論っていうのは設定しやすいテーマなんです。善の神の力を借りて、邪神を倒すみたいなね、悪の神を倒すみたいな、まあ、そんなロールプレイングもあったりするわけですけども、まあ、そういう善悪二元論はだから分かりやすいし、で、設定しやすい話なんです。で、その方が楽なこともあるんです。もう悪は、ね、悪いことはもう悪がいるからだと、悪の神がいるからだというふうに全部押し付けることができるんで楽なんです。で、実際私たちの周囲にも悲惨なことが満ちておりますし、それこそ紛争なんかも 世界中で起こっているわけですけれども、でそれを引き起こした悪は悪魔から出たんだ、あるいは悪の神から出ているから、悪の神がいるからそういうことが起こるんだというふうに言うと、これは分かりやすいんです。分かりやすいんです。でそうなると、じゃあ善の神は何しているんだって話に当然なるわけですけどね。でも善悪二元論というのは私たちにとって分かりやすい考え方なんです。だけど聖書は創造における善のみ語るんです。善悪二元論を聖書は実は否定するんです。創造における善だけを語ります。で実際創世記を読んでいただくと分かりますけれども、主は神様はね、作られた世を見て良しとされたというふうに言うわけです。極めて良かったとさえ表現するわけです。これ善悪二元論だったら、あの部分ちょっと不満があるんだけどみたいな話になるわけです。でそんなこと絶対言わないわけですから。でしかも天地創造、創世記の天地創造を見ると分かりますように、悪と戦ったなんてことも書いてないし、悪が創造されたなんてことも書いてないし、でまあもちろん悪と戦って世を作ったなんていうその神話的な話も創世記の中にはないわけです。聖書はあくまでも善な、神様は善なんです。善悪二元論ではないんです。善悪二元論を支持しません、聖書はね。でというのも、こういう善悪二元論というのは神様の全能性を、全能であるということを歪めるんです。悪の神を登場させてしまうと、私たちの救いも根拠が揺らぐんです。悪の神に勝てない神様の救いってなるとね、勝ちきっていない神様の救いってなると、やっぱりそこでは私たちの救いの喜びといったものは善悪人間のに立つとやっぱ半減する。半減どころじゃないな、もう信頼そのものがなくなるわけです。でこのヨハネの手紙を私たち読んでますけど、このヨハネもこの創造における善という立場に立って語っているのは、これ実は明白なんです。でというのも、このヨハネとその教会が、この手紙を読んでいる人たちが戦っている相手、まあ、これまでにもあのグノーシス主義者たちって話をね、あの何度かしてきたので、まあ、名前だけは聞いたなと覚えていらっしゃる方多いと思いますけれども、その相手はこの善悪二元論的な考え方を展開してたんです。であまりにも知識による善と精神性における善ということを強調したために、彼らは高い知識に到達した者たちは滅びる体をどう使ったって構わないという、まあ、そういう風潮が生まれていったわけです、まあ、これも以前にね話をした通りです。でそういう精神性が高まればもう体はどう使ってもいいということで、それが愛の欠如だとか、あるいは風紀の乱れだとか、そういったものをこう生じさせてしまったわけです。こう間違った善悪二元論が愛を失い、あるいは自分自身の体を好き勝手に用いるというものを生じさせるわけです。それゆえにこの創造の善、神様が善なるお方であり、ただその方のみだということを信じ、そのことに立つヨハネにしてみると、こう知識にだけすがって自分は高められた、自分の精神性は高いんだと口では言いながらも、実際の生活が愛にあふれていない、愛のない行動をしている人たちを見て、いやあなたたちこそが悪魔から出ているんじゃないんですかというふうに追求したわけです。私の精神性は高いですと言っているのに愛がない行動をするわけです。普通に考えて、あ、言ってることとやってること違うんじゃないっていうふうに私たちが思うのと同じことを、真面目に、ある意味真面目にグノーシス主義者たちをしてたんです。でどう言われたって、いや自分はもう精神的に高めになって、ね、いるから大丈夫ですみたいなことになってたわけです。で、まあ、そういう人たちを相手にしているので、まあ、この悪魔は初めから罪を犯しているという言葉 で善悪二元論は支持しませんけれども、でもあなたたちの生き方は神様から出ているのではないんだということを、まあ、こういう言葉で言いたかったっていうわけです。で、まあ、そうやってこう悪から出ているとか、悪の問題、罪の問題というものが指摘されていくんですけれども、でもやっぱり 現実の問題として、この世には悪が存在します、存在します。で、例えば旧約の中に呼ぶ記という書物があるんですけれども、この呼ぶ記もまさにこの悪だとか、あるいは苦しみの問題について取り組んでいる一つの書物です。なぜこの世には悪があるかとかね、なぜ善人が苦しむのかとかね、そういった話を呼ぶ記はするんですけれども、そういうことを問いかけていく書物なんですけれども、でじゃあ世の初めから悪は存在していないのに、なぜ悪があって人間は苦しむのかという、本当問い出したら答えの出ない問いなんですけどね、でもその問いをいろいろな角度から答えを見つける苦労をしている書物の一つが呼ぶ記です。興味のある方また、読んでいただけたらいいと思いますけれども、であるいはこの世という大きなことではないにしても、例えば私たち自身も常にこう自分身近に感じているように、この身においても善と悪のせめぎ合いの中で生きているわけです。善であろうと欲しながら悪となりという、こう苦々しい思いを私たちもよく経験します。罪の支配ではなく救われているということを私たちは知っていながら、でも気づいたら罪を犯している、なんでだろうということもあるわけです。私たちはもちろんそこで創造における善ということを信じて疑うわけではないですけれども、でもなんでそうなのか、この世は、そして救われているのに私自身は今もなお悪の問題で苦しみ、悪の問題で苦しむのか、日々世の中で私たちが戦っていること、私自身の中におけるそういう戦いは一体私にとってどのようなものになるのか。で、この問いはヨハネの、この手紙だけではなくてパウロによってもなされていることは有名ですよね。欲する善を行わず欲しな悪を行う私、そういう私は罪人の頭だと、最たるものだというふうにね、パウロもそういう自分自身のそういう在り方を嘆いているわけです。で、自分はなんと惨めなんだろうと、誰がこの私から救ってくれるだろうかということで、イエス様が、出てくるのがパウロの言葉ですけれども、でそれはだから私たちにとっても同じことなわけです。で、この世全体も実は同じなんだということです。みんな同じようにうめいている。なぜですか、そのなぜですかという問いに対して、イエス・キリストがおられるではないか、この世に罪の許しである十字架が立ったではないかというのが、神様が私たちに示してくださった希望の道、また救いの道なんです。罪が満ち溢れているように、私たちは十字架というその道しるべを見ながら、そこに私たちは立ち、そのそばに立ち続け、罪の世の中にあって、でもここに十字架が立っている、イエス様の許しの十字架が立っている、そこが私たちの希望になっていくわけです。で、十字架の、傍らに立ちながらも私たちは罪を犯すわけですけれども、で聖書はこの悪の問題について、ある意味一つの理解を示します。で、その悪の問題の一つの理解は何かというと、神様に対する不服従が悪だという理解です。悪といった時に、いろんな悪いことを私たちは想像しますけれども、でもその根底にあるものは何かというと、神様に対する不服従ですというのが聖書の一つの理解です。で、先ほどから言っている悪魔は初めからっていう言われているように、でそれは先ほど言ったように天地創造の初めからという意味ではなくて、むしろその本性において、聖書的に本、教理的に本性という形するんですけど、本性においてという形でこの初めからということを言います。なので先ほど紹介した呼ぶ記においてもサタンが登場するんですけどね、サタンは神様の同意と神様の意思がなければ動くことができない、 神様がいいよって言って初めてヨブに、ね、対して悪さするという話になっていくわけです。そういうふうに描かれるわけです。だから悪は善の対極の悪の神に由来するのではなくて、神様に対する不服従から生まれるものということを、悪魔は初めから罪を犯しているというその言葉によって、まあ、ヨハネを示そうとしたということになるわけです。そしてその不服従がじゃあどういう形で現れるかというふうに言ったときに、まあ、ちょっと先のことになりますけれども、兄弟を愛さないということで、そして兄弟を愛さないということの具体的な事例として12節のところで、カインのようになってはいけない、創世記のあのカインとアベルの事柄を引き合いに出すわけです。で、兄弟を憎み続ける者たちの姿をそこに示し、でそのことに対する、兄弟を憎むことに対する、憎んでいることに対する悔い改めがないということを、神に対する不服従、そしてそれは悪魔から出たものだというふうにヨハネはそこで言わざるを得なかった、あるいはそういうことを指摘したわけです。で、そう考えていくと、これ実際には善と悪の間で私たちも悩み苦しむわけですけれども、でも善と悪の間で悩み苦しんでいたとしても、罪なき御子に捕らえられたもの、十字架の救いによってその救いに預かったものは、悔い改めの家に罪を犯さないもの、正しい人と神様によって呼んでいただけるということが、もうこの手紙の中には記されているわけです。で、そしてそれはなお一層、あなたが愛を明らかにすることによって、あなたが善と悪の間で苦しんでいたとしても、あなたの生活の基盤は悪魔にではなくイエス様にあるんだということを伝えるわけです。私たちが善と悪の間で悩み苦しんでいるときに、悩み苦しみながら、私は悪魔に支配されているではなく、むしろ私たちはそこで、それでも私はイエス様に支配されているということをきちんと思い出す、その恵みを思い出す、それが大事なんだということを言うわけです。だからもちろんそのことを思い出したからといって、じゃあ私たちが悪の問題に悩むことが全くなくなるかということはないですし、あるいは私たちがそのことを受け入れたからといって、この世界から悪が一掃されるかというと、そんなことも当然ないわけです。これからも悪の問題については、私たち自身のこととして、あるいはこの世界のこととして、私たちはなお受け止めていかなければならないということは事実あるわけです。これからも悪と戦い、嘆きつつ歩むということも大いに違いない、必ずあるんです。だけれども、この戦いが私たちにとって、またこの世界にとって決して虚しい戦いではないんだということを思い出す必要もあるんです。決して虚しい戦いじゃないんだ。で、そのことをヨハネを示すために、何て言ったかっていうと、神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうためである。8節の最後ですけど、後半ですけど、こう言うんです。神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうため。で、この滅ぼすという言葉、ここで使われてますけども、この言葉はもともとはバラバラに砕くという意味の言葉なんです。まあ、なので、こう、なんていうかな、もう細胞組織から粉砕するみたいな、まあ、そんな感じです。バラバラにするということです。で、それがここで言われている滅ぼすという言葉です。要するに、イエス様は悪魔の働きを止めさせたばかりではなくて、もう粉々にしてしまって、この跡形もなくしてしまったということをここで語るわけです。まあ、まあ、当然それが十字架による罪への勝利というね、教理的にはそういう言い方になっていくんですけれども、そのことがこの滅ぼしたというその言葉で表現されます。で、それは悪に苦しんでいる人間に向かって、 もはやイエス様によって悪魔の活動、悪魔の息の根を止められたんだと。だからあなたは許されたものとして善と悪の間で苦しむかもしれないけども、でも許されたものとして生きるものでありなさいということが言われるわけです。そしてあなたが今生きているのは悪の息ではなく神の霊の息吹によるんだということを、まあ、述べていくわけです。いや、それでも私は罪を犯したんですけどというふうに私たちはそこで思います。事実思います。そしてなんでそれでも私は罪を犯してしまうんでしょうかというふうに神様に問うこともあるかもしれません。で、その問いに対してイエス様は、しかし私はあなたの罪を許しているからだ、それでもあなたの罪を許しているからだというふうに告げてください。で、それでも悪を犯してしまうことを私たちが心から嘆くことによって、いや、むしろ罪を犯してしまったことを嘆くことによって光に満ちた義の国を心から待つものでありなさいというふうにイエス様は私たちに告げてくださるんです。で、私たちは信仰者になるからといって寄せ人になるわけじゃないです。もう罪を犯さないために誰もいないところに行ってという、ね、そのことをするわけではないんです。むしろどちらかというと、さまざまな悪の中で、あるいはさまざまな困難の中で悲観せざるを得ないような世の中にあって生きる。だけども、まさしくイエス様こそが救い主であり、罪に対する勝利者であり、そしてそのイエス様がその罪人である私の希望であり慰めである、そのイエス様にしか慰めと希望がないんだということを、私たちは善と悪の狭間の中に生きるからこそ、このイエス様の救いの慰めということを信じることができるんです。そしてその救いを喜ぶことができるんです。で、そのことを踏まえて9節が言うんです。すべて神から生まれたものは罪を犯さない。神の種がその人のうちにとどまっているからである。またその人は神から生まれたものであるから罪を犯すことができない。で、神の種という言い方が、ね、使われますけれども、まあ、同じ似たような言葉が実はマルコによる福音書の4章のところに使われているんですけれども、で、そのマルコの4章のイエス様の表現から考えていくと、この神の種というのは神様の言葉という意味ですし、あるいは、ヨハネの手紙がヨハネによる福音書のヨハネのその神学の影響を受けているというふうに考えると、神の種は聖霊でもあります。まあ、神の言葉でもいいですし聖霊でも構いません。それがこの神の種という言葉の意味です。いずれの理解においても、主なる神様が恵みとして与えてくださるもの、私たちに与えてくださるものということになります。だからこそここでは、神の種がその人のうちにとどまっているというのがあるので、神から生まれたものは罪を犯さない、いや犯さないどころかとどまっているから、その人は神から生まれたものであるから罪を犯すことができない、できないと言われているのにしちゃってるんですけどみたいなね、お前私たちもあるわけです。でもヨハネはあえて言うんです。神の手がその人のうちにとどまっているから、その人は罪を犯すことができない、できない、できないって言い切っちゃっていいのかっていうふうにね思いますけれども、でもそれほどまでの恵みがあるんだ、それほどまでの許しが私たちにはあるんだということを言うんです。というのは、神の種からは良い実しか実らないはずではないかということをヨハネは言いたいんです。良い種から良い実がなるのは当然なんだ。だから神の種をまかれた者は、神の言葉に生きる者は、聖霊に生きる者は罪を犯すことができない。で、これできないって言わなかったら、神の種から悪いものが出ちゃうっていうことにもね、これなるので、まあ、ヨハネ的にはそんなこと言えないんですよ。で、 神の種が愛の欠如を生み出すなんていうことには決してありませんなんです。で、神の種は正しく秩序を持って良い実を結ぶんです。だから罪を犯すことができないなんです。あるいはこれはもしかしたら罪を犯すはずがないという意味にもできるかもしれません。でもそれはこれまで何度となく述べてまいりましたけれども、二度と罪を犯さなくなったっていうことではなくて、もはや罪を犯しても平気でいられる歩みにとどまり得なくなったなんです。私たちはクリスチャンになるまでは罪を犯していても平気なんです。でもクリスチャンになった途端にという言い方も変ですけどね、でもクリスチャンになって私たちは罪を犯して平気でいられなくなるんです。だからイエス様の許しを知ったものとして、その許しの秩序の中で罪に悩むし、イエス様の許しが根本的に存在しているからなお罪を犯してしまうということについて、この私をお許しくださいと祈るし、そのお許しくださいという祈りに対して、いや許しているから大丈夫というイエス様の言葉を私たちはいつも聞き続けながら生きることができるんです。罪を犯して平気でいられないからイエス様の許しの言葉が嬉しいんです。そういう意味になっていくんです。それが許しの秩序の中で私たちが生きることなんです。許しの秩序の中で生きるということは、私たちがもう一切罪を犯さなくなったではなくて、私たちが罪を犯しても悔い改め、許されたものとしてなおまたそこから悔い改めたものとして愛に生きる、そういう歩みをするもの、それが許しの秩序なんです。それでも悪に惑わされることもあるだろうし、あるいは罪に支配されてしまうこともあるだろうし、なんでこんな罪を犯してしまったんだろうというふうに悔いることもあるかもしれない、その上に葛藤することもあるかもしれない。でも私たちがあえて言えば悪と罪に葛藤するのは、私たちがこの許しの秩序に生きているからなんです。この許しの秩序をいただいているから私たちは葛藤するんです。許されているのにという言葉をね、持っているからなんです。許しがなければ別に葛藤する必要ないんです。で、この許しの秩序は実節のところで表現されているように、神の子と悪魔の子の区別という言葉で表現されます。で、神の子と悪魔の子の区別は、要するに神の子は許しの秩序に生きるし、悪魔の子は許しの秩序に生きない。で、その区別はどういうふうにしたらわかるかっていうと、全て義を行うものは神から出たものではない。何によってわかるかというと、義を行う、この義を行うは新教大学聖書は正しい生活というふうに表現したんですけども、神の種、そして許しの秩序は、義を行うこと、正しい生活を生み出す、正しい生活というのは愛に生きるとか、あるいはもう少し具体的に言うと祈るとか、礼拝に来るとか、いろんなふうに言い換えることができると思いますけれども、その正しい生活を生み出す。で、さらにこの場合の義を行うこと、正しい生活をヨハネは、すなわち全て義を行わないものは神から出たものではない、兄弟を愛さないものも同様であるというふうに言っているということは、義を行う、正しい生活というのは兄弟を愛することだというのが、これはっきりするわけです。つまりイエス様の許しの秩序は、罪深い私が救われたというその感謝にあふれて兄弟を愛するものになるというわけです。それが先ほど言ったあのグノーシス主義者たちの言葉ではいいことを言っているけど、兄弟を愛していない人たちに対して、いや私たちは許されているから兄弟を愛するんだというふうに反論していくわけです。で、なのでこの、手紙を読むと、何度も何度もヨハネは兄弟を愛するということを語ります。で、それは道徳として語っているわけではなくて、イエス様の許しの秩序が私にそれを求めるからなんです。罪を犯さずにはいられなかった私たちを、 罪を犯さないではいられないという希望ある葛藤の歩みに神様はしてくださったんです。イエス様はしてくださったんです。そのことを喜ぶから私たちは愛する者として生きるし、その愛は兄弟を愛する、いやもっと言えば隣人を愛するというところに広げられていく、その歩みに私たちは生きるし、この歩みを伝えていくわけです。許しの秩序に生きる者は愛に生きるんです。それがどれほど大変なことであり、どれほど私たちにとって挫折多いものであるのか私たちは知っていますけれども、でも許しの秩序に生きる者は神から生まれた者として、神の種が宿った者として、兄弟を愛し隣人を愛する、その愛に生きるんだ、許しに生きるんだ。そして私たちはイエス様によって、イエス様にあって罪と悪と戦い、罪と悪に悩んでいきます。生きるものになります。だけれども、その悩んで生きる歩みこそがイエス様の許しという秩序の中の出来事だし、許しの秩序の中にあるから私は葛藤してるし、でもその私は許されているんですという、その恵みを覚えて私たちは歩み続けるわけです。許されて生きる者の喜びを私たちはいつも受け止めながら歩んでいきたいと思います。すぐにでも愛と許しから逸脱してしまう私たちです。だけど私たちはすぐにでも愛と許しに戻ってくることができるように、イエス様がいつも一緒にいてくださるということを知っています。私たちのそういう戦い、あるいは葛藤、そしてそこから生み出されていく愛と許しがイエス様の栄光を明らかにするものとなる、そのために私たちは歩んでいきたいと思いますし、またそこにこそ私たちの人生の喜びが満ち溢れるのだということを私たちは伝え、また私たちもそこに生き続けるものでありたいと願うわけです。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたの許しの秩序のもとにあって、私たち罪を犯す者がなお許された者として生きることができます。私たちは許されているゆえに、あなたの御前で聖なる者として生きていきたいと願います。私たち義とされた者の聖なる歩みが、これからもあなたによって守り支えられますように導いてください。そして私たちが許されたように、私たちも許し、またイエス様が全ての罪をお許しくださることを多くの人たちに述べ伝え、今もなお罪の中にあって苦しんでいる者たちがその罪を告白し、またイエス様に従うことができますように、また罪の恐ろしさを知らずにいる者たち、またその罪を侮っている者たちがその罪の恐ろしさに気づき、悔い改めて主の御前に立つことができますように、どうぞ導いてください。これからも私たちがあなたの子供として歩み、またあなたから生まれた子としての歩みを強くすることができますように、どうぞ支えてください。精霊によって支えてください。今日から始まりました新しい週間の歩みがあなたの御心にかないますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。